ホセア書の聖書公開第8回目になります。6章の4節から11節まで、6章の4節から11節まで最初にお読みいたします。ホセア書6章4節以下。エフライムよ、私はお前をどうしたらよいのか。ユダよ、お前をどうしたらよいのか。お前たちの愛は朝の霧、すぐに消え失せる梅雨のようだ。それゆえ私は彼らを預言者たちによって切り倒し、私の口の言葉をもって滅ぼす。私の行う裁きは光のように現れる。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって、焼き尽くす捧げ物ではない。彼らはアダムで契約を破り、そこで私を裏切った。ギレアドは悪を行う者どもの住みか。流血の罪を犯した者の足跡が記されている。祭司の一団は待ち伏せる強盗のように、シケムへの道で人を殺す。なんという悪事を彼らは行うことか。イスラエルの家に恐るべきことを私は見た。そこでエフライムは姦淫をし、イスラエルは自分を汚した。ユダよ、お前にも刈り取られる時が定められている。お祈りします。天の神様。今日もホセア書を通して私たちに語ってください。厳しい厳しい神様の言葉でありますけれども、本当に私たちを命を懸けて愛し下さっているお方だからこそ、むしろ言葉が厳しくなっていくことを私たち知っております。どうぞ主よ、厳しいあなたの言葉の中に、あなたの愛を今日も十分に十分に受け取ることができるものにしてください。はじめにイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では第8回目、神の喜び、神の喜び、括弧しまして、愛を知るとしました。神の喜び、括弧しまして、愛を知るです。前回は悔い改めについてお話をしました。自分から神様の方へ行くのではなくて、むしろ磁石に鉄がですね、くっつけられるように、神様の愛に、私たちが引きつけられてそこで一体となっていく。そのことが本当に大切なことだと思います。悔い改めたらイエスのところに行けるじゃなくて、イエス様が私のところに来てくださったから私もイエス様のところに行く。朝起きれない人がいたとします。ところが恋人ができてデートするなんて言ったら何の苦もなく朝早く起きて水づくろいして出かけてこだきます。それは彼の力ではなくて恋人の力ということになるでしょうか。それと同じような関係が神様と私たちの関係もなりたいと願います。愛、神の愛の力。6章の一節に。さあ、我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒しってありました。さあ、我々、これホセアにとっては誰でしょうか。もちろん、イスラエルの民族全部を表していると思いますけれども、これもしゴメルっていうふうにしたらどうでしょうか。ゴメルは姦淫して出て行った女でしたけれども、しかし妻ゴメルに悔い改めを迫ったのではなくて、むしろホセア自身が神様のところに行こう。だから一緒にっていうふうに共に連れて行く。お前って来い。俺はそんなことしてないっていうんではなくて、私がさあ一緒に行こう。という形で言ってました。特にイエス様がそうじゃないでしょうか。さあ、共に父の前に行こう。あなたの罪を私も一緒に担うから。私がゴルゴタへ行くから、私と一緒についておいで。っていうふうに、私たちを先やって清くなったら、あなたを愛してあげようじゃなくて、私があなたと共に行くから。と言って、イエス様の姿を思い浮かべます。6章の4節から神様の嘆きがここから書かれてあります。エフライムよ、私はどうしたらよいのか、ユダよ、どうしたらいいのか、と語りかけます。どこに問題があるかっていうと、お前たちの愛は朝の霧、梅雨だっていうんですね。太陽が昇る前は霧のように、梅雨のように何か水分もあるんですけれども、朝早くはあるけれども、朝早く悔い改めるんだけれども、太陽が昇ると、この世が顔を出してくると、 もう途端にそれは消えてしまう。朝悔い改めたらどこに行ったの？いやいや、この世の方が強くてってですね、この世に消されてしまっているような、そんな薄っぺらな、身がない悔い改め、それがなされているところが指摘されておりました。痛いところが治れば、あとそれでよし。しかし、痛くなった原因っていうのを探さない。だから、さらに病気が重くなっていくっていう、そのような現象ととても似ているように思います。その場、その場の思いと考え、状況の変化に自分を合わせる。自分で状況を変えるのではなくて、状況にいつでもただ支配されているだけになってしまいます。張阿倉さんっていう中国で牢獄を20年ちょっと過ごしてきた人がいたんですけれども、彼はやがてアメリカに導かれていって、アメリカで市民権を取って生活するようになりました。そして自由主義の国の教会、その場でこう見ていったときですね、彼の言葉の中でこういった言葉があります。ここのクリスチャンは信仰が表面的だ。多くのアメリカのクリスチャンたちは、その信仰は表面的だって言うんですね。彼らの信仰は、信仰がなければ生きられないではなくて、信仰を持つとより豊かになるっていう信仰になってしまっているっていう一節を昔読んだことがありますけれども、そうですね。本当に私たちの信仰が、本当の強い、あるいは深いものになっていく。どうしたらいいんだろう。そしてまた言いました。彼らを責めることはできない。事実、迫っている苦難っていうのが少ないから、そういうふうでいいんだと。しかし、自分たちのように迫害の中にあって、耐えられないような混乱に出会ったら、私たちは本当に本物を求めていくしかないんだ。ということを言っておりました。6章の6節に、私が喜ぶのは愛であっていけねえではない。神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。と言いました。信仰の本質を理解していません。体験してないんですね。私が喜ぶのは愛であっていけねえではない。神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。イスラエルは犠牲を捧げてきました。週に一、二度断食し、一日に何度か祈りの時を持っていくということをしておりました。熱心にしておりました。焼き尽くす捧げ物っていうのは犯罪。自分自身で牛、羊を殺して全身を捧げていくっていうことでした。本当はこの犯罪中に自分自身も入ってなきゃいけないんですけれども、しかしイスラエルの民の捧げ物は神の御心にかなわなかった。そんな外側の捧げ物、それは神様が望んでいるものではなかったと書いています。そこで、ここで大切な言葉、まず知るっていう言葉から見ていきたいと思うんですけれども、知るっていう時に私たちが用いるのは聖書を読むっていうこと、一つの大きな大きな知るっていうことになりますよね。聖書は神様の言葉が書いてあるからです。ところが聖書を読むっていうのと聖書に聞くっていうのは微妙に違う。聖書を読むと聖書に聞く。聖書を読むっていうのは自分が主体になっている。自分が主体。そして聖書に聞くっていう時には神様が主体となって言っている。相手に聞く。マリアとマルタ思い出してください。イエス様が彼らの家に来た時に、マルタは一生懸命イエス様にあれをして、これをして、これを食べよう、あれを差し出そうってやっておりましたね。それは自分の考えですよね。自分がこうしたらイエス様喜ぶだろうっていうことです。でもマリアはどうしたかというと、足元に座って聞き入っていた。イエス様が喜んだのはどちらだったかというと、もてなしてくれたマルタではなくて、自分の言葉に聞いてくれたマリアの方、それを良い方を選んだのだと言って認めてくれました。マリアは相手に聞くことを優先しました。主が望んでいたこと、 聖書を自分で読み理解しようとする人ではなくて、またこんなふうにも言うことができるかもしれません。聖書を自分で読み理解しようとする人は、why ですね。何とかですね。なぜとか。自分の考えがあって、それとどこがどういうふうに違うのかっていう、そういった意味になりますね。でも、聖書に聞くっていうのは、相手に聞く。だから、how。how。何でしょうか？どうしたらいいんでしょうか？ということ。とかく私たちは why となる。それは自分が主体になっている。でも how の場合には相手を主体にしていく。why は自分のことを主張しようとする。how は相手のことに従おうとする。ですからここで6節に、私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではないという神の喜ぶこと、それは愛であって知ることであると言いました。またサムエル記の中に、サムエル記上の15章の方ですけれども、主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか、主の御声に聞き従うことではないか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る、とも書いてありました。神様が私たちのことを喜ぶのは聞き従うこと。焼き尽くす捧げ物ですね、一生懸命捧げていく。これはどっちかというと、自分を捧げていく。そして神様から恵みをいただく。そうじゃなくて、神様からの恵みをいただいたから、私も神様に捧げるってなっていくならば、これ一番いいわけですね。ここに6節に愛であって、愛。私が喜ぶのは愛であって、生贄ではない。愛と生贄、どこが違うんでしょうか？これはどうも反対のもののようですね。愛っていうのは、喜び、平和、希望、寛容。そして、受け取って得るもの。神によって喜んでいるということですね。生贄っていうのは、どちらかというと、神を喜ばせようとしている。愛は神によって喜んでいる姿。生贄っていうのは、神様を喜ばせている姿にならないでしょうか。とても微妙ですけれども、ここのところもやっぱり注意していかなきゃいけないと思います。本当に悔い改めるっていうことの意味。いつの間にか何かを得るために悔い改める。神に喜んでもらって、そして神様から何かを得るために捧げていく。でも、神様の愛を受け取ったから、私も神様に捧げていく。っていうですね、神様に従っていく。この悔い改めの微妙なニュアンス。これ、私たち覚えておく必要があるんではないでしょうか。イスラエルの民が犯罪を捧げていたのは、神を喜ばせるためでありました。喜びと苦しみはどこで分かれ道となるんでしょうか。喜びは神が私のために自ら犠牲となって、捧げてくださって、私の罪をあがなってくださった。ここから喜びが来るし、苦しみはっていうと、私が犠牲となって神に捧げ、神様に受け入れられようとする。要するに自分が生贄となっていく。キリストが生贄だから私たちは喜べる。しかし自分が生贄となったら苦しみになっていく。ここ微妙なところをわきまえる必要があるかもしれません。彼らは浅はかな霧のようで露のようだっていうのはですね、神を知る、聞く、信仰ではなくて、捧げようとしているところから出てくる喜びのない信仰生活になってたんじゃないでしょうか。捧げる信仰は独りよがりになります。自己主張になりがちですね。献身、奉仕は自分を捧げている。この人は他者の批判、裁きが出てきます。これらの人は神を愛しているのではなくて、 自分を愛するために紙を用いていくっていう、そんな風になっていないでしょうか。ちょっと微妙なことを随分話しましたけれども、それぞれが自分自身を点検していく必要があるんじゃないでしょうか。さて、本当の焼き尽くす捧げ物。まあ、これは動物を丸ごと焼いていくことでしたけれども、それはイエス・キリストご自身ですよね。イエス・キリストご自身、生贄となってくださって、私たちはそれを受け取っていくってことです。自分の考え主張、どうして自分の主義主張が出てくるかっていうならば、自分自身が生きてしまっているからです。自分自身が出てきます。本当に私たちキリストの十字架について死ぬことができるならば、自分の考えと主張でなくて、神様の御心が出てくるに違いありません。捧げられたキリストを喜んでいるのではなくて、自分が生贄となっていく、報酬を求めていく、これ間違わないようにしていきたいと思います。さて、私たちの救い、喜び、命はキリストが私のために十字架で死んだのであって、私がキリストのために死んだのではないっていうところから、ここから喜びが出てきます。コロサイ書の2章の12節に、洗礼によってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力により、キリストと共に生かしてくださる。洗礼を受けたのはキリストと共に死んで、そしてキリストが私を生かしてくださる。またローマ書の6章には大切なことがいっぱい書いてあります。洗礼を受けた私たちが、その死に預かるために洗礼を受けたことを、洗礼によりキリストと共に葬られ、キリストと共に死に、キリストと共に生きるということが何度も何度も繰り返されております。さて、ある本の中に、沢崎健三さんのことが書かれてありました。彼は明治40年生まれ、1907年だそうですけれども、そして昭和20年に彼は死んでいってしまいます。とても勉強熱心な人で、京都大学に入って、そこで彼はクリスチャンになりました。そしてキリスト教経済思想っていうですね、そっちの方に進んで、本当に教える立場に立っておりました。ところがある時に福井二郎さんっていう中国伝道をしている、その人が書いたものを読んだんです。熱火伝道ってですね、熱火賞の熱火の方で伝道した福井一郎さんです。それに彼はすごく刺激を受けたんですね。そして、そうだ、私も本当に貧しい中国の人たちに使わされて福音を伝えなきゃいけないと彼は思ったようです。そしてやがて出かけていくんです。その記事がここにちょっと書いてありますのでお読みします。今日も一人の人が生けるキリストに会うのです。生けるキリストが一人の人間に接近されるのです。そしてその力の支配の中にその人を引きずり込むのです。そこに信じるということが起こり、改心ということが起こるのです。そしてキリストは接近したその一人の人間を十字架の力によって殺すのです。罪と不安と絶望の中に生きていた一人の人間がキリストの手の中で殺されるのです。それが十字架であり、十字架がわかるということです。そしてキリストは復活の力によってその命をそのキリスト者に注いで生かすのです。新しき人生です。キリストと共に生きる人生です。キリストの命を注がれ、キリストの命に生かされる人生です。それが本当のキリスト者というものです。熱火宣教において殉教された沢崎健三先生は、キリストの追われた十字架の生木は、この罪深き私であると感じられました。私という十字架の木の上に、イエス様は仰向けにされたのです。兵士たちが押さえてイエス様の手のひらに大きな釘をハンマーで打ち込まれたのです。その時、聖霊によってキリストと私とが縫い合わされたのだと沢崎先生は言われました。 沢木健三師匠の新たの墓にてっていう本の中にあるんですけれども、そのキリストの御跡に従って先生は同社の教授の地位を捨てて熱火の奥地に入っていかれました。不幸な少数民族にキリストの福音を伝えようとして熱火からさらに蒙古の奥地へ妻や子を後に残してキリストの御跡に従って入っていかれました。そしてその消息は絶えたのです。1945年8月、ソ連参政の年でした。と言って、彼は地位を捨て、また妻や子供たちをも置いてそこに入っていって、そこでソ連が参政した時に死んでいってしまいました。本当にここにクリスト者の姿っていうのを見せられております。また先ほど話した張悪楽さんっていう方の話にちょっと戻りますけれども、彼はもともと台湾人だったんですね。そして中国の神学校の方に行って、そこで伝道しているうちに捕まってしまいました。労働改造所に彼は7日の23年間合計で入れられてきたと思います。そしてその中の彼の告白の中にこんな文章がありました。最初の3年間は霊の平安がない不安だった。なぜ3年間はとても不安だったかっていうならば、私は信仰のゆえにここに来た。それを通そうとした。自分の信仰であり、自分がいけねえとなっていた。と告白しております。そして、主が十字架につかれたのに、自分が十字架についていた。って言うんです。私は信仰があるんだから、主のために。これを我慢して受け取っていくんだ。っていうような形になってたんですね。それはとても苦しかったようです。その自分が砕かれ、自分の信仰でなく、神が与える信仰に生きる。その後の20年間、不安はなかった。と告白しております。本当に私たち、自分の悔い改めっていうのを、それをいつの間にかやってしまっていくんじゃないでしょうか。先ほどの沢崎健三さんの本の中にですね、自分がイエス様とピタッと一緒になったっていうのをこんな風に書いてましたね。自分が十字架、木の十字架。そこにイエス様がポンと乗せられて、そしてイエス様の手と足に釘が打たれた。その時、私とイエス様は一緒になった。本当に主の十字架は、また、私も共につく十字架であった。そして実際に血を流しくださったのは自分ではなくて、十字架の木からはですね、血は流れない。イエス様ご自身が私の木の上にご自分の血を流してくださった。それによって自分自身が清められて神様の子供として生きることができるようになったと言ってるようです。実際に死ぬっていうのは、神の言葉に自分を合わせていくことです。聞き従うこと。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われた。そうです。信仰により恵みを得たのではなくして、恵みにより信仰によって救われた。どうか、恵みと信仰、同じところにあるんですけれども、上下を、主従を、間違わないようにして私たち受け止めたいと思います。どうか私が喜ぶのは愛であっていけねえではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではないと言いました。神の喜ぶことは私たち神様の愛を受け取ること、そしてそれに自分自身を合わせていくことであるということがわかります。アーメン。お祈りいたします。天の神様、この時をありがとうございました。本当に多くの人たちがイエス様に出会い、そして自分自身をまた主のために捧げてきました。決して自分が何かをしたから、イエス様が自分のために捧げてくださった以上に、イエス様が私たちのために命を捨ててくださいましたから、私たちもまたその十字架と一つとなって歩むことができるようにと、あなたが道を備えてくださいましたことを感謝いたします。また多くの人たちがその十字架に 自分自身も一緒になって歩いてきました。そして早く亡くなったもの、昇天したもの、召されたもの、あるいはこの世におきまして貧しくなったもの、いっぱいいたかもしれません。でも神様、私たちの本当の霊の豊かな命は、私たちがイエス様の十字架の中に共に生きること、つくことであることをいつも教えてくださいますことを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。